QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。47歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今あの実はモナカを食べまして今ゲップが出そうです八幡愛さんからいただいた姫路の、
はい、
恵比寿屋さんの寒米モナカ、
ありがとうございました。
いや、なんか高級な感じで、
ね、美味しかったです。
あんこがこう粒あんがいいですね、
はい、ね、大粒で、
姫路いいですね。ちょっと最近行ったことないんで、最近行ってないんで、ちょっと行きたいですけどもね。
なんかあのそれますけど、大阪の地下街に、姫路今空いてますせ看板がずっと並んでました。
あ、そうですか。
姫路城人気なのに空いてますせとか。
じゃあ今ですね、行くならね、
はい、今ですね、
皆さんどうぞ姫路に行っていただきたいと思います。はい、お便りに戻ります。1941年ドイツ。ルーマニア連合軍、ドイツとね、ルーマニアの連合軍です、黒海沿岸にあるソ連の軍港オデッサを攻め込みまして、町を包囲しました。オデッサ守備隊は2ヶ月間町を守りますが、10月に陥落しました。今回はこのオデッサの戦いの中で、私なんかちょっと今喋りながら松平定友になってる気分で喋ってるんですけど、ここからがまさしく本日のその時でありますっていうオデッサの守備隊がおもちゃのような兵器で一矢を報いた出来事にフォーカスしてみます。オデッサの守備隊の戦車や兵器が不足している中、オデッサには戦車はないがキャタピラーがついたトラクターが余っている、要するに、まあ、農機具ですよね、ということに気づいたとある自動車工場の職員、整備工、そして技術者たちがこのトラクターを戦車に改造することを思いつきました。ただ戦車といってもそのトラクターを鉄板などで装甲で覆い、模型の大砲などをつけた、まあ見てくれだけの、まあ、ハリボテですよね、要するにね、の戦車です。当初3両が製造され、8月20日本物の戦車に混じってこの即席戦車も出動、装甲部がに、まあ、弾が何発か当たったりしましたけれど、無事戦闘から戻ってきたと、で、この作戦司令部はこの戦果に、満足をいたしまして、この即席戦車の増産を指示しました。9月20日未明、ライトをつけそしてサイレンを鳴らした20両のこの即席戦車がルーマニア軍の歩兵部隊に襲いかかりました。で、歩兵はパニックに陥りまして撤退を余儀なくされまして、この出来事からこの 即席戦車にはナ・イスプーク、これはあのコケ脅しという意味だそうです、から、まあ、その NI1 型と NI1 というね、名称がついたと。で、10月2日即席戦車部隊は別の歩兵、敵歩兵も威嚇撤収させ、大砲、機関銃、迫撃砲をぶんどったりと随所で活躍をしますが、最後は10月15日、ソ連軍のオデッサ撤退時にオデッサ港から脱出する部隊を援護してその役割を終えました。通称オデッサ戦車と呼ばれているこの即席戦車の補足説明、詳細についてはえのきだ師匠にお任せしますがルーマニア歩兵もまさか自分たちを敗走させているのが実はただのトラクターだとは思いもしなかったことでしょうね、ということでいただきました。よく調べましたね、こういうね、
ね、すごいですね。
オデッサというところはあの有名な出来事がございまして、オデッサ大虐殺というのが起きまして、この戦闘によってそのドイツルーマニア軍に包囲されているんですよ。主力はルーマニア軍です。で、ルーマニア軍が攻め込みまして、でソ連軍が逃げちゃいましたんで、残ってたのはユダヤ人です、で、この人たちは、もうあの根絶やしに、されます。あの家の中にあらかじめガソリンを撒いてるところにあのすし詰めにしまして、外からバーンって打って火つけて焼き殺すっていう、で、あのあとあの穴を掘って、そこの前に立たせて後ろからバンバン撃って殺す。で、それだとあの数が多すぎて拉致が開かないって、やっぱり家で燃そうっていう、そういうあのひどい作戦をやって、それがオデッサの大虐殺っていうんで、 でもう本当もう男も女も子供も年寄りも全部虐殺ですこれ、うん、だから結構ドイツだけが悪者にされてますけど、うん、ルーマニアもこの時はもうドイツの傀儡政権になってて、うん、だからドイツ軍と一緒になって行動してたんですね、うん、でまあまあそういう背景があるんですけれど、うん、戦車というものに関しまして、ここからはまあ軍事的なレクチャーになってまいりますけど戦車対歩兵っていうのが大体その図式としてよくあるパターンで、うん、向こうから歩兵がこう攻めてきた時に、うん、一番怖いものは戦車なんですよ、
うん、
で戦車っていうのは歩兵が大体どんなに頑張ったってかなわないんですよ、
うん、
最近は歩兵も戦車に対して一矢を報いる武器を持ってます、うん、バズーカ砲みたいな、うん、対戦車ミサイルみたいなのを持っていくので、うん、戦車もうかうかしてられないんですけど、うん、この時代は歩兵が持ってるのってのはまあ鉄砲か機関銃、うん、よくて手榴弾ぐらいなもんで、うん、まあ、全然まあ、役に立たない戦車に対しては。で手榴弾はそこそこ役に立ったとしても近づかないと撃てないし、近づけば戦車の方から機関銃でバリバリってやられて終わり、うん、で戦車の後ろには大抵歩兵が隠れてるんですよ、うん、で戦車がこう攻めていって、その大砲ズドンズドン撃って機関銃ばらまいて敵の歩兵を大体もうほぼほぼやっつけた状態で、うん、そこの後に後ろから隠れてた歩兵が出てきて、
うん、
まあその残ってるやつらをその捕まえたり殺したりしていくっていうのが、うん、まあ典型的な作戦という、うん、ことになってくるわけで、あとイメージで言うと戦争映画で見るとなんか戦車同士の戦いで、
うん、
もうそれこそ最近なんかガルパンのせいでもう戦車同士がズドンズドンやってもう人が死なないイメージがあるんですけど、うん、ああいう戦車対戦車っていういわゆる戦車戦っていうのはそんなに多くあったわけではなくて、
うん、
基本的には戦車は森とか土手の陰に隠れてて、うん、そこから大砲をぶっ放して敵の歩兵迫り来る歩兵に大砲を撃ち込むと、
うん、
で大砲も大砲の弾には大きく分けて鉄鋼弾というのと榴弾というのがありまして、
うん、
鉄鋼弾というのは敵の戦車だとかそういった壁だとかにぶち当たって穴を開けていくものです、うん、物理的運動エネルギーによってその穴を開けて相手をぶっ潰すっていう、
うん、
で榴弾というのはそれ弾自体が破裂するっていう、
うん、
だから手で投げる榴弾が手榴弾ですね、
うん、
でその戦車砲の榴弾を使うと向こうにその歩兵のチームがいるところあたりで、うん、その榴弾がバーンと爆発すると、うん、その大砲の弾のその破片がその音速に近いスピードで雨あられと降り注ぐわけです、
うん、
でそこの近くにいる歩兵たちはズタズタに切り裂かれて死んでいくという、うん、そういう非常にこう非人道的な、武器なわけでありまして、でまあそんな戦車がハリボテであってもなんだか分かんないけど戦車じゃねえのあれっていうのが近づいてきたら、
うん、
歩兵からすればもう恐怖の、
うん、
もう恐怖の存在であって、このルーマニアの歩兵がそのチリチリになって退却していったってのはもう当然想像がつくと、
うん、
で戦車が攻めてきたのにそれに対してひるまずに肉弾攻撃を仕掛けたバカな部隊がいましたねそれは日本軍って言うんですけど、うん、これはもう兵隊さんたちはやりたくないんですけど上からの命令で無理やりやらされてたんですけど、
うん、
有名なノモンハン事変っていうのがありまして、
うん、
ソ連の戦車が攻めてくるんですよ、
うん、
で日本はそんな戦車が攻めてくると最初思ってなかったんで、
うん、
でこう塹壕って穴掘ってそこに隠れてるわけですよね、
うん、
で戦車が自分の頭の上を通り過ぎるのを待ってるわけですじっと、
うん、
通り過ぎたなと思ったら後ろから近づいてって、
うん、
で持ってる武器はサイダー瓶の中に入れたガソリンです、
うん、
いわゆる火炎瓶というやつ、
うん、
それを叩きつけるんですよ、
うん、
そうするとエンジンがもう焼けてますから、
うん、
でそれでその戦車は火災に見舞われて、
うん、
そしてやがて大砲の弾にその火災の熱が伝わって誘爆して吹っ飛ぶという、
うん、
そういう作戦をやったわけですけど、うん、まあそんなにうまくいくわけなくてですね、うん、だって戦車の後ろからもまた戦車来るわけですから、塹壕から出た瞬間に後ろから機関銃でバリバリバリってやられちゃうというそういうものだったわけで、うん、まあ戦車というものはそういうものなのよということを、ぜひね、合点していただければ熊本の皆さんも、合点していただけましたでしょうか。
ガッテン
だからぜひあのもしね戦車が近づいてきたら皆さん本当にあの一目散に逃げていただきたいと、
分かりました、
思いますね。であの最近はあの陸上自衛隊もあの戦車をあまりもうあの期待をしなくなってきておりまして、っていうのはそのあんまりほら戦争ないじゃないですかぶっちゃけ言うと、
であ
るとしたら敵がどっかからか上陸しちゃって街の中に隠れてるって可能性があって市街戦ってやつが想定されるんですよ。そんなところにあんなキャタピラをつけた戦車がノロノロやってきたってしょうがないんで、すぐにその現場に迎えなきゃいけないっていうことで、最近は走輪走行車といいまして、タイヤです。タイヤが6個ぐらいついてまして、でこれあの100キロ近くのスピードで走ってきますんで、で一応あの戦車よりはもちろん弱いんですけど、それなりにあの強力な武器も積んでるので、ともかくあの現場に急行できるという、あのそういうものが徐々に配備されつつあります。私も熊本でそれをあの走ってる真横を走ってましたから、テンション上がりますよ。
普通の道路を走ってるんです
か。もちろんで、あのキャタピラのやつはあのアスファルトを傷める可能性があるんで、あの必ずゴムカバーつけるんですよ。でそれもあのつけたり外したりするのが面倒くさいから、戦車を移動させるときはそのトレーラーで運ぶわけです。大体面倒くさいんですよ、なのでそのそういう手間がいらないということで、走輪走行車というやつがあの日本にはむしろ合ってるということで、そういうのの配備を、進めたのが、石破茂という、軍オタの、そういう話をニコニコしてる動画が YouTube でありますけどもね、このねこの走輪走行車っていうのがあってねみたいな一度ぜひゲストで出てほしいなと思いますけどね多分話は絶対盛り上がるだろうと思うんですけど、ということで、ございまして、木田さんどんな戦車がお好きですか。
知らないです
毎日の好きな戦車って何かありますか。なんか
分かんないで上がくるくる回るやつ、
だいたい戦車どれでも回ります、ね戦車であの上が回らないやつは戦車と言わないです。
あ、そうなんですか。
自走砲というふうに別な種類になってきます。
分かりません。
あ、そうですか。
どんなって1個しか知らないですもん。
あ、1個しか知らない。知ってるのって何かありますか。
え、なんかそのキャタピラーの上がくるくる回るやつしか知らない。
どれでもですけどねどれでもなんですけどそれあの自動車知ってますよ。タイヤがついてるやつでしょって言ってるのとあんま変わんない。
そうなんですね。いろんな形のがあるのかなと思ったんですけど、
あ、
分かりないです。
あの和美さんどうですか。なんか好きな戦車とか。
好きな戦車ちょっと分かんない。
ここでスラスラ答えられても困るなとちょっと私も思った。
怖いですよね。
やっぱりですよね。3号突撃砲がいいですよねとかそういう略して三突ってとかいいですよねとかってそういうね、あのまあそこはあれですよ、あのガルパンを見れば
ガルパン、
え、ガールズ&パンツァーを、え、知らない。もう一度知らない。
知らないです。
アニメの、
アニメ、
アニメの、
それは昭和のアニメ。
いやいや、
最近のアニメ。
いや、最近の、
知らない。
それによって今町おこしをしている大洗町みたいなところがあるぐらい。
へえ、
あの女子高生のその高校の中に、うん、戦車部っていうのがこう大会系のクラブ活動が、戦車道という女子のたしなみがあるんです。戦車で戦うわけです。でただこれはあのなんか特殊な装置がついていて、人が死んだりすることはないんですよ。あくまでスポーツとして戦車を使ってバトルを展開するという。でそのチームプレーだとかがそのまあいわゆるスポコン的な友情だとかそういったのをこう感じさせる物語でありまして、でしかもその実際に茨城県の、 あの 大洗の町を舞台にしているので、本当にある旅館とかが出てきて、そこがその戦車道 の、 そのバトルで毎回潰されるとか
いいですかそれ。町おこし的に
いやそれでもう喜んでて、いいで、ね、そこがもうあの聖地になっていくんで、
巡るのかみんな、これが潰された旅館かみたいな。
そうです、そうです。それがまあ売れて、でさらにその同じプロデューサーが作った荒野の寿飛行隊という、ね、こっちはまたあの飛行機のバトルですね。これはまた SF になってまして、地球ではないんですよこれ、あの舞台が、
あ、そうなんですね。
ある星に、 の、空にぽっかり穴が開きまして、そこから一陣から日本軍が山ほどやってきて、日本人がそれで、いらなくなった武器だとかも置いてっちゃってで、みんなわーって帰っちゃったっていう。
で、
その飛行機を使って、そのあの何あるものは空賊というあの悪いやつになったり、それ、あるいは、あるものはそれを護衛する、その民間の輸送をするところを護衛する人になったりとかって話ですよね。
2012は結構短い。
で、それを再編集した形の映画も、ただいま絶賛公開中。
あ、そうなんですね。
私もちゃんと見に行っております。はい、ということで、ございまして、さあお送りしてまいりましたけども、今日初めてご覧になった、いかがですか、和美さんは。
非常に楽しい。
ありがとうございます。こういう番組です。はい、のっけからね、トラブル続出で今日は収録
そうですね。
今回、神戸ミーティング、上田君はちょっと残念なことになってしまいましたけども、木田さんはご参加ということで、なんかこうどこに行ってみたいとかっていうのはそろそろこう考えていらっしゃいますか。
いや、まだ考えてないですね
もうそろそろ考えろや毎回言ってんだからさなんかあるやろ、どっか行ったりとかさ今回は熊本からは木田上優子さん、そして、真夜中やしおんさん、榎田小信也門こと、眠ると楓で、継承略、が来るということです。で、あと、FMC 首都圏から花岡山花岡、はい、ということです。で、あとは、関西チームと、で、11月14日であります。12時半開演、会場かで、1時開演ということで、楽しいひとときをね、皆様と共に過ごせればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。入場無料ですが、入り口になぜか賽銭箱が置いてあります。入れてね、ということでございまして、さあ、お送りしてまいりました、 QIC、 そろそろね、エンディングテーマ流れてくるところでございます。この大阪市を廃止する住民投票、どこが都構想なんだっていうね、都じゃねえだろうということを一応強く申し上げておきたいんですけど、山本太郎さんがまたもうほぼほぼ張り付きみたいです、関西に。これ収録してるのは今日は、10月の17日土曜日なんですけども、今日の朝からもうやってます。で、朝は難波でやってたのかな。で、夕方は、大阪駅、ですよ。で、夜は、ファンミーティングみたいなのが、今日ありますね。私も一応顔を出す予定ですけど、なんか本気みたいですね。なんかともかくね、どこまで喋っていいか分かんないですけど、かなりピリピリ来てるらしいですよ。
ああ、そうなんですね。
維新の皆さんが、というのは世論調査でじりっと反対派が増えてきちゃってて、もうほぼほぼ今拮抗してるか、反対派の勢力が強まってきてるっていうことで、それに対して防戦一方というか、いや素晴らしいアイデアなんですよと構想はって一生懸命語ってるのが松井一郎大阪市長ということで、本当にあの役者がね、橋本徹からすれば5000枚もに1万枚もしたという、いうことで、なんかこうもうちょいちょっと維新頑張れよなんかそんな気がしますけどね、本気じゃないですよということでございまして、さあ熊本さんは今日あたりは何かこう何をするとか何をするとかって何か話はないですか。何か
何をする、
収録とか今日はそっちの方は。
いや、ないですね別に。
お二人でやってるスポットライト大好評放送中ということで、まだもうしばらくあれスポットライトをずっと頑張っていただくことになってるんですけど、よろしくお願いいたします反応がないぞ聞こえてんのかな、 ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、そろそろお別れの時間でございます。こちら新大阪 FMC スタジオは私榎木田信也門と
ソロンボリマユと、
そして今日はもう一方、この方です、
カズミでした。
そして、FMC 九州新鍋 FMC スタジオはつながってるのかな、
つながってるのかな、つなが
ってるのかな、
はいはい、ありがとうございました。というわけでございまして、また来週、あ、そうか、来週私熊本からお送りいたします、うん、はい、よろしくお願いいたします。ということでまた来週です。ごきげんよう、さようなら。